マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。
荻野恵美子です。
今日は12月26日午後1時回りましたということで、皆さんクリスマスはどのようにされましたでしょうか。
ねえ、本当に
どうですか。今年はですね、特に強く感じたのは、はい、やっぱりいろんな予定されててイベントがね、
はい、
やっぱり今年も自粛っていうのは、まあ、ルミナリエもそうだし ね、あったんですけど、はい、でも街中の風景を見るとなんとなく年末してた気がします。ちょっとだけ星がつけてたりとかね、ちょっと
ね、賑やかになってきて、イベントもやっぱり私も結構仕事も重なったりして、はい、忙しくなりました。
でも今年は皆さん何と言っても節電のクリスマス。
そうですよ、
ですよ、
ねえ、
でせっかくのクリスマスの時ぐらい節電だからちょっと電気早めに消して早く寝ようとかね、ちょっと寂しくないですかそれ。だからそれを国レベルとしてこう国民に要請するっていうのはどっかで僕は違和感をずっと持っております、
なるほど。
そうしなくてもやっぱり安定供給できるような、それこそ再生可能エネルギーの推し進めるとかね、天然ガスに依存しないとかあるじゃないですか、
はい、対策がね。
ということで、すいません、ちょっと熱くなりましたが今日はですね、はい、石油とか石炭とか天然ガスとかちょっとこうそれに並ぶような、
はい、
地下資源のお話をしたいと思います。
お願いします、はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん。
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに。
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、この番組ではですね、温暖化防止に向けた、例えば二酸化炭素排出削減に関する情報や、その原因となる、化石燃料、石油、石炭、天然ガスと、こういう、ことに関する情報っていうのは結構何回もお伝えしてますが、今日ですね、その地面から取れるものの中でもレアメタルに注目してみたいと思います。
レアメタルですか。
聞いたことあります。小木さん、
ちょっとでもよくわからないですね。
たまにニュースとかにも出てくるんですけども、メタルってこれ金属のことですよね、
はい、
レアなメタルのことですよね。
はい、
国立研究開発法人物質材料研究機構の資料によりますと、レアメタルとは地球上での存在量が比較的少なかったり、採掘と精錬のコストが高いなどの理由で流通使用量が少ない非鉄金属のことを指します。また明確な定義ではないんですけども、こういうふうな説明もされます。地球上で存在量が稀であったり、技術的経済的な理由で抽出困難な金属のうち、安定供給の確保が政策的に重要なものという位置づけもあるんだそうです。
そうなんですね。
政策的に重要、政治の政の政策です。
政策ね、はい、
だから国としてどうこれを扱うかっていうね、そういうものにもなりますよ、なってますよっていうことですね。で、一般的には産業に利用されるケースが多い希少な非鉄金属のことを指してですね、
はい、
他の金属と結びつけてその特性を向上させたり、また電子材料、磁性材料って言いますが、その磁石、磁気を帯びた材料などのそういう機能性材料などに使用されるもの。
結構精密機器に使われそうな。
そうそうそう、ちょっとまあ難しい、ものではあります、
なかなか一般の私たちはね、目にしたり触ったりしない。
そうそう、それはないですよ ね。でもね、具体的にっていうと、なんとなく聞いたことあると思います、リチウム。
リチウム、はい。
チタン。
チタン、あります。
バナジウム。
ああ、聞いたことある。
クロム。 マンガン、うん、ニッケル、はい、などなどを、まあ、レアメタルというふうに言います。
そうなんですね、うん、はい。
でこのうちに例えばその中でもチタンって結構あの何でしょう、ゴルフやられる方、うん、あのドライバーのシャフトをチタンでできてますとかね、
チタン製チタン製ってね
ありますよね、
はい。
でこのチタンなんですが実はね、はい、埋蔵量自体は結構多いんだそうですが、
うん、
高純度のチタンを精錬するのは非常に困難なんですって。
ああ、そうなんですか。
だからその技術コストが非常に高額になるためにこのチタンも、うん、まあ、希少な金属レアメタルとして扱われる。
そうなんですね。確かにね、そういう高価なイメージがありますよね。
でその他の、まあ、具体的な用途としてはそのある材料の強度を増したり、
はい、
それから物を錆びにくくしたり、またその発光ダイオードや電池、
はい、
永久磁石などの磁石材料としていろいろ使われていると、うん、じゃあねそのどんなところで一番僕たちは普段の、ね、生活の中で使ってるかというと、もうまさにこれスマホです、携帯電話。
この、ね、
あの、はい、スマホや携帯電話の液晶とか小型の電池、
はい、
バッテリー入ってますよね、充電しますよね皆さん、あれ充電器バッテリーです、
はい。
でこういうものに使われているレアメタルは本当に今貴重でして、例えば液晶に用いられているインジウムというレアメタルがありますが、すで、はい、にこのインジウムという物質はレアメタルはすでに商品化されたものの中に、
うん、
世界全体の原油埋蔵量の約 61% が眠ってると言われています。であとねこういう言い方がいろんなあの文献にも出てくるんで、資料に出てくるんですけども、
はい、
これはどういうことかというと、うん、レアメタルは非常に貴重だから、
はい、
例えば使って使い切りません、捨てません、
うん、
ずっとその量自体を追い続けなければいけないぐらい大事なものですよっていう意味でみんなが使っているものも埋蔵量なんていう言い方をするんですよね。
だってすごいね、本当になんか金貨みたいなね言い回しですよね。
そうです、宝石とかと一緒です、
ね、
あの扱いとしてはね、それぐらい希少価値が高くて、うん、すごく社会的にも重要なものが、まあ、レアメタル。
そうなんですね、
もうなくてはならないものなんですね。
もう本当皆さんになくてはならないものになってますよね。
でですね、後半にじゃあその実際のそのレアメタルの今の本当の量を、それから多分これからどんどんどんどん技術が発展していってもっともっと使うことになりますよね、どれぐらい足りないのか足りるのか、
うん、
というお話を後半にしたいと思います。さてここで一曲お届けします。
離れ組でさようならから。
本当のことが
さて今日はですね、レアメタルに注目してお届けしていますが、
はい、
でこのレアメタルなんですけども、まあ、産業に対して非常に重要な役割を担っていることはお分かりいただけたかと思うんですが、
はい、
その貴重な資源をめぐって何らかの問題が生じた時にはその産業や私たちの生活に大きな影響を及ぼす資源リスクにもなり得ますよね。
そういうことですね、
はい。まあ、資源リスクという言葉なんですけども、
はい、
まあ、エネルギーや資源がその需要の増大に対して供給不足に陥り、
うん、
社会不安を招く恐れがある状況のことを、まあ、資源リスクという言い方をします。
はい、
気候変動が切迫した課題として、まあ、国際的に取り組まれているのはこれは皆さんご存知でね、
はい、
もう取り組みは進んでいますが、
はい、
この資源に関する問題、資源リスクに関する問題もやっぱりね、これからは非常に大事な克服しなきゃいけない課題だと思います。
そうですよね、あるものをいかに大事に使うか、うん、
皆さんブリックスって聞いたことあります？
ブリックス、
国の頭文字でブラジル、ロシア、インド、チャイナ、うん、このブリックス諸国の急速な経済発展ね、皆さんこれご存知だと思いますが、
うん、
この発展を受けて社会の持続可能性の危機に直面していると、このレアメタルに関してもですね、資源リスクについてもこれは言えると思うんですね。
ね
え、
本当に、
うん、でね、ちょっとこう難しい言葉を、ね、出てきてします、いますが、この資源リスク実は2つありまして、
はい、
地域的なものと、まあ、枯渇リスク、なくなってしまうというリスク、
はい、
2つあります。でこれどういうことかと言いますと、希少な資源、まあ、レアメタルの多くがですね、全埋蔵量の半分以上を上位3カ国で占められています。違う言い方をしたら、その貴重なレアメタルってほとんど、トップ3の国で独占してしまってると。取れる国がすごく限定されてしまっています、うん、これ地域的な偏在に関するリスクと言います。
うん、
でこのレアメタルの中でも特にですね、レアアースと呼ばれる、まあ、グループがあるんですが、
はい、
このレアアースについてはその供給量の 90% 以上が中国です。
あ、そうです。
中国は握っております。
握っているわけですね、
レアアースを
、はい、
これはだから仕方ないというかね、
うん、
取れないわけで、他の国はね、こういう構図になってるんですよっていうのはちょっと頭の片隅に入れておいていただけたらいいかなと思います。さあ、ではですね、この日本、天然レアメタル取れるんでしょうか、取れているんでしょうかというと、
はい、
実は日本にはですね、天然レアメタル資源がほとんどありません。
ないんですね。
うん、ほとんど資源としては持っていないんだけれども、
うん、
その消費量、全世界の消費量の約半分は日本が占めています。
そうなんですか。
うん、
まあ、携帯一つ、スマホ一つ取っても確かにね、普及率がかなり、諸外国と違うのは、
うん、
外国から帰ってきた子がよく言うんですよ。電車乗ったらこんなにスマホ使ってる人見たことない、日本帰ってきたびっくりするって。
うん、使ってる多分人も多いでしょうし、まあ、人口もっと多い場所もね、例えば中国とかインドなんてめちゃめちゃ使ってるとは思いますけども、
はい、
でもね、日本の場合はその産業としてハイテク分野で、
うん、
まあ、使われてるんですね。日本のこのレアメタルの資源っていうのはね、はい、消費量の全世界の半分ですから、
うん、
でこれはその日本がハイテクを駆使した技術立国であるという証拠でもあります。
そういうことですね。
で、加工製品を輸出すること、これが経済を作ってる、日本の場合はね、特にその、色合いが濃いので、まあ、資源調達、このレアメタルを調達するっていうのは、これある意味日本の生命線で、その取引相手が例えば中国であるとか、うん、そういうことになっているんですよ、うん、というこういう構図になっているんですね。
そうなんですね。
うん、今地下から取れるものって石油、石炭、天然ガスとかエネルギーいろいろね、今使われていて、これ化石燃料問題ですよっていう話は番組でも何回もしていますよね。
はい、
でもこういうエネルギー資源以外でも、こうやって産業を、支えている、まあ、レアメタルのようなこういう地下鉱物っていうのはまだ他にもあって、ちょっと量が減ってるんじゃないですかっていうのがもう一つの大きな問題となっているということなんですね。
そういうこと ことなんですね。
もう少しそのあたり詳しく言いますと、
はい、
先ほども出てきました国立研究開発法人物質材料研究機構によりますと、2050年までに多くの種類の金属が原油の埋蔵量では賄いきれなくなり、中には埋蔵量の数倍の使用量が予想される金属もあることがこの研究で分かりました。
そうですか。
でここがちょっとこれちょっと調べててびっくりしたのがですよ、
はい、
でこれ埋蔵量もちょっと足りないですよこのままでは2050年かけて、
うん、
でその中にね、その今レアメタルのお話をしてますが、
はい、
レアメタルだけではなくって、
うん、
2050年に原油埋蔵量をほぼ使い切るものの中になんと鉄が入っています。
鉄？
はい、鉄、モリブデン、タングステン、コバルト、
コバルト、
白金、プラチナですね、白金、
はい、
パラジウムが上がっています。
そうですか。
要するに鉄ね、
はい、
ビルの鉄骨のあの鉄
ねえ、
これが2050年までに原油埋蔵量をほぼ使い切るという予測があるんですよ。
そうですか。
そうだからレアメタルだけじゃないんですよ、
うん、
その資源リスク、
そういうことですよね、
ということなんですよね。でこうやって考えたらさっき言ったその石油石炭とかそのエネルギー資源だけではなくていろんな方面で限りあるものが結構地球上に今出始めてあるんですよ。
ういう
っていうか気づき始めて、ようやく気づき始めましたね人類は、っていうことなんですね。
気づいてるけれどこのままじゃダメだよっていうことですよね。
もちろんです。だってなくなっちゃうんだもん、
うん、
だから新たな物質を開発するとかね、
うん、
エネルギーについてはこれは化石燃料からね再生可能エネルギーにどんどん変えていったらなんとか今技術として進んでるからこれを推し進めていったらなんとかなるかもしれませんけども、例えばレアメタルどんどん減ってしまったりね、うまくリサイクルができてなかったりしたらもうスマホなんかちょっと作れなくなったりとか、
はい、
そんなことはないと思いますけども可能性は出てくるということですね、
う
ん、
そういうことですよね、うん、まあ、結構鉄とかいろんなものもリサイクルになってますけど、
うん、
そんなことだけで今の現状を維持してるだけではダメだよという、本当にそういうことですよね。
それだけ地球が持ってる限りある資源を人間はたくさん使ってきていますと、
うん、そういうことですね、
どんどんどんどん使ってますよ、うん、まあ、リサイクルというかね鉄なんかねどんどんどん使い、ま、なんてリサイクルしてますけれども、はい、それをどんどん推し進めていかないといけないよということなんですね。
そういうことですよね。で
最後にね、はい、ちょっと僕らの生活とは遠い話だったじゃないですかレアメタルとか、
はい、
で身近なとこないかなと思って調べてみたら、ありました。
ありましたか。
私ちょっとギター弾きます。
そうですよね。
ギターで使われてる弦、うん、ギターの弦あるじゃないですか、
はいはい、
これも実はレアメタル使用していて、
へ
ー、ニッケルとか、
はい、
まあ、ブロンズ弦っていうのがあるんですけど、
はい、
これもレアメタルではないですけどもやっぱり金属を使ってるんですよね、うん、弦っていうのは。で調べてみたらアメリカのですねそのギター弦のメーカーでダダリオ社っていうアメリカの会社があるんですが、
はい、
ここではちゃんとありがたいリサイクルプログラムスタートさせています。
ああそうですか。
ギターの弦を楽器屋さんで持ち寄って集めて、うん、リサイクルするという取り組みを始めている会社があります。
ですか。
だからこれは結構人事ではない、
本当ですね。
ギターの弦ってやっぱり響かなくなるんだね、使ってたら使っていただ
け、ね、そうですよね、
新しくしなきゃいけないね、これリサイクル進んでると。
いいことですね。
でもう一つだけこれね、はい、今はもうちょっとね取り組み終わってるんだそうですけども、
はい、
日本でも三重県のですね、本当に小さな小さな町の楽器屋さん、コソモ楽器さんっていう楽器屋さんが
コスモ楽器さん
あります、はい、今あるのかどうかちょっと確認取れませんでしたが、
そうですか、
10年前にこの弦のリサイクルスタートさせています。
すごい、日本でもあった。
そうだからこういうちっちゃい町の楽器屋さんもこういうね意識を持って取り組みスタートしてる楽器屋さんあるんですよ、ね、っていうことはぜひ皆さんにお伝えしたいと思って調べてきましたのでね
まあやっぱり最後には一人一人の努力ね、ここも本当に大切ですからね、
うん、そうなんですね。小さいことですけど、ね、やっぱりコツコツ、していくと大きな力になることは間違いない、ね、
そう思います、はい
はい、今日はレアメタルについて少し考えてみました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。 皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
はい、ということで、今日はレアメタルについてお話しましたが、
はい、
今日今思ったんですけども、年内最後の放送なんだ。
そうなんですよ、
12月26日の放送で。
そう、
1年ありがとうございました。皆さん
本当にね、皆さんありがとうございます。
たくさんお便りもいただきまして、
本当にたくさん、いつもね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月の27日、ちょっと前になるんですが、公開収録ねさせていただきまして、兵庫環境体験館というところにお邪魔をしました。そこで家族で訪れたことはあったんですが、今回館長さんのお話や関係者の方のお話を聞いて、すごく身近になりましたとメッセージいただきました、
はい、
ラジオネーム D パパさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、兵庫県は辰野市の方ですね。ありがとうございます。また機会あれば公開放送参加したいし、兵庫環境体験館も訪れてみようと思いますといただきました。
はい、
ありがとうございます。その他にもですね、いつものようにマーブルさんもありがとうございます。もういろんな方からねいただいておりますが、また機会ありましたら、もう今回はプレゼントの応募もいただけますので、
はい、
ぜひともたくさんいただきたいと思います。メッセージね、
はいはい、前回の放送で実はスペシャルなプレゼントね、
はい、
決まりまして、
ね、
改めてご紹介しますか。
そうですね、
はい、
浜田化学さんからですね、いちごのプレゼントをいただいております。白いちごと言われるものなんですけれども、淡路島アイランドベリーという、これはですね、ちょっとほのかにピンク色のとってもね、あの甘い、香りとですね、味が、甘さが際立ついちごでございます。これを限定お一人の方ですがプレゼントしたいと思います。
はい、
ご応募はですね、来年の1月10日まで募集させていただいて、発表は1月16日となります。まだまだ間に合いますから、ぜひたくさんの方ご応募いただきたいと思います。
はい、
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでメッセージとともにお寄せください。お待ちしています。
はい、お待ちしております。ということで、来年なんですけども、新年1月2日スタートでございます。
は
い、
そうです。
はい、ただしですね、皆さん注意してください。はい、放送時間が午後2時35分から、
はい、そうです。
来年1月2日スタートで午後2時35分とね、はい、少し時間変わってますので ね、
ありますので、
ね、間違いなく、
はい、
ということで、まさきあきらの地球にいいことは今年はこれで終わりということで、ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それでは皆さん、良いお年を。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。